ウェブ会議 FM をお聞きの皆さん、こんにちは。スタッフのドクピーです。このドロイド会議 FM シャープ5では、前回のシャープ4の続きとして、Android の通知周りに関する雑談を行っていきます。まだ前回のシャープ4を聞いていないよという方は、ぜひそちらもお聞きください。ではまあその次としてまああの後半として予定していたノーティフィケーションにまつわるよもやま話というかまあいろんな話というかまあノーティフィケーションって結構変わったよねっていう話からなんか今特に解決してなくてただ辛いっていう愚痴をしたいみたいなそういう話もあるんですけどまあ Android まあどんなサービスも結構通知したいというかユーザーに通知を送りたいっていうのは結構あるなと思ってたんですけどまあいざちょっと歴史を振り返ってみると結構なんかその Android 5か、まあ、5のあたりでそのロック画面に通知のリストが流れるようになったりとか、なんかヘッドアップでそのチャットが流れてきたら上から通知が降ってくるみたいな、なんかああいう通知ができたのって、ああ逆に言うと Android 5でようやくできたんだみたいな気持ちもあるんですけど、だけどなんかあれ今なんとなく使ってますけど、まあそっからあの Android 7になって、であのコミュニケーション向けの機能が増えたなっていうその、まあ、クイックリプライ、多分スラックとか、あとなんだろう、まあ、ツイッターもそうかあの返信ボタンを押すとそのままあの通知の領域で、カジュアルにあのテキストボックスが開いエディットテキストが開いて、まあ、そこでタイプして返せるみたいな機能も増えたなっていうのもあるんですけど、まあ、多分我々が一番ドラマティックに影響を受けたのは多分 Android 8のノーティフィケーションチャンネルですよね。あとはあの通知 の, そのバイブレーションとサウンドにあのレートリミットがついたらしくて Android 8.1 かな 8.0 か 8.1 かちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、この辺のあたりからその1秒間に複数通知例えばあの Twitter でバズってあのリツイートが止まらなくなるとかした時にあの音が鳴らなくなったりとか あ, のあまりに来ると OS 側で通知を破棄するみたいな実装をするようになったらしくて、ああなんかバズった時に電池に優しくなったんだなっていう顔をしています。あとはまあ最新の Android 11になってくるとなんだろう、まあ今って通知って、まあ、通知そのもの音が出る通知 と,、サイレント Android 10まではサイレントって要はその音は出さないけど、とりあえず通知してくるみたいな、まあ、Twitter のファボとかをサイレント通知でカテゴライズしてたんですけど、まあ、それにそのカンバセーション要はチャットの通知とかが増えるようになったねっていう話もあったり、あとはその音楽アプリとか使っているメディアコントロールズが通知領域からクイック設定に移動したなっていう話があって、まあそこでシークルができたりとか Bluetooth でデバイス切り替えられたりとかっていうのあるし、まああの Android 10からお前ら言ってなかったっけっていうバブルズがついにステーブルで Android 11に降ってきましたよっていう話もあったなっていうところがあるんですけど、うん、ノーティフィケーションチャンネル皆さんあの活用できていますかというかまあ活用するというかまあしっかりまあノーティフィケーションチャンネルを切り分けるとまあそのユーザーが OS 設定側で通知の有効無効を切り分けられたり、まあ全部受けないじゃなくてまあ特定の通知だけ切るみたいなことができるので、まあ対応してるとユーザーさんは嬉しそうだなっていうのは当然あるんですけど、この辺ってなんか、うん、しっかりやろうとすると結構大変だなって思ってるんですけど、この辺の戦略とかってどうされてますか？
チャンネル自体は分けてますね。で、あとグルーピング、チャンネルのグループも分けて、でそれぞれどのチャンネルは、インポータンスだったか、プライオリティだったか、どっちがユーザー向けでどっちが中向けだったかは忘れたんですけど、とかもそのチャンネルごとに分けてはいますね。っていうのも、通知が来た時に、なんかこの通知いらないなと思ったら、Android って通知長押ししたらその通知をオフれるんですけど、チャンネル設定してなかったらもう全部一括で長押しして横のスイッチポチでオフれちゃうけど、チャンネル分けてるとそのチャンネルだけオフにするとかっていう形になるので、まあそうしてますね。特に今のがタクシーを呼ぶっていう形なので、もうすぐタクシー来るよっていうような通知とかは、やっぱりちゃんと受けてほしい。そうしないと、こう、タクシーが、その乗り場についてずっと待っちゃうみたいなことが起きるので、そうじゃない、比較的優先度が低いものと、そういうタクシーの配車に関わるものとっていうのは、やっぱりちゃんと分けて、できるだけオフにされにくいようにっていうのを意識していますね。
はあ、なるほど。他のサービス、これはメルペイとかはどうなんでしょう。 秀前さんどうですか。ね、
はい、メルカリはですね分かれてないんですよねこれ。
あ今しれっと見ちゃったんですが、はい、確かに分かれてなかったですね。
はい、これね、まあ分けた方がいいんだろうなっていうのはあるんですが、まあそうですね、いろいろ難しいなっていう感じはありますね。まあまずその分けるってなった時にどう分けるんだっていう話から始まるじゃないですか、やっぱり。
そうですね。
でまあ何かそれなりにこう大きい会社なので、そうするとこう何か今まで1個だったものをじゃあ分けましょうってした時に、じゃあどう分けるんだみたいな話をこうするのが多分大変かなっていう気がしますね。まず
確かに急に新しい概念を増やすので、はい、そこら辺の議論はしないんですね。確かに、
はい、
比較的序盤で分けれるともう新しい何かが生まれた時にこれはチャンネルどこにするっていう議論で済むんですけど、最初一つのところから分けるの結構大変ですよね。
そうですね、あれなんかモジュール分けみたいなもんですよね。
そうですね。あと多分いろんな、なんか通知を送るためのツール類とかっていうのもあったりすると、なんかそのチャンネルについての概念をその辺のツールを使う人たちにも浸透させないといけなくてっていうのは、
そうですね、難しさとしてある。なんでまあなんかまずなんか分けるのもそうだけど、運用周りとかの話とかもあるんで、まあやるとしてもそれなりに時間かかりそうだなという気がしますね。なんか
そうですね。あとはなんだろう、まあ、まあ僕が今扱ってるサービスも、まあ、分けてないんですけど恥ずかしながら結構あるなっていうパターンが一個あって、そのアプリの中の設定、その OS の設定ではなくてアプリの中の設定の側で通知のオンオフみたいなのがあって、中を見るとその例えばこれこれの通知をオンオフするみたいな、その特定の通知をなんか FC、 なんかそもそもサーバーが投げないみたいな実装しているケースが結構あって、なんかそこでマネージをしてしまう説は確かに、まあそうしてしまえばまあユーザーは特定の通知を受け取れなくなるからまあいいのかなっていうのはなんかなんとなく思ったんですけど、さっき松山さんが言ったその通知領域で長押しすると無効にできるってよく考えたらやってるなって思って、あーチャンネル図にしたいなっていう悲しい気持ちが出ましたね。
だでもノーティフィケーションチャンネルでやることのデメリットがあるとしたら、iOS と Android とか複数の端末とかでこのノーティフィケーションチャンネルに対するオンオフの設定って共有はされないので、なんかアカウントに対してどういう通知を送りたい送りたくないっていうのを紐付けたいとかになってくると難しいなっていう思いはありますね。
確かにそうですね。そうだそうだ、そっちもありますよね。その結局、まあ、僕ら側はまあ、Android 使ってんであれば、ノーティフィケーションチャンネルだけ見てくれればいいかなっていう気持ちはあるんですけど、確かに、今でさえ僕、周り見てると端末が何台かあるので、ダメですね、それは、ま。毎回、その乗り換えたら、また通知来たな、じゃあオフしろってなるの、確かにユーザーにとってはちょっと大変なのかなって気がしますね。
そうですね、最近だと、なんだろう、Android 側でむしろこう、何回かこう、通知をスワイプして消してると、これ消しますって聞かれたりしますしね。
ああ、ね、僕、ツイッターに聞かれました。
はい、
より通知をオフにされやすくなって
されやすくなる。
そう、なんか、通知を送る戦略も結構、なんか、ここまで来ちゃうと、そもそも、なんか、ユーザーがどううざくないと思うというか、まあ、CTR の高い通知を送るのはどうすればいいんだみたいな話になってきそうですね。
そうですね、その辺の戦略も必要になってきますよね。
大変だな、嫌だな。そう、あとはなんかその、なんだろう。なんかその、あとは外部で送るなんかその、FCM と、あと Apple のメッセージング系サービスとか、あとはその、なんだろう、Fire 向けだと多分 Amazon の AWS のメッセージングサービスとかに経由して送るような、一緒に送るようなサービスが実はいくつか。この世にはというかこの社会には存在していて、まあ、そういうところがそもそもマネジメントしてくれなくて辛いみたいな話もありそうですね。
確かに、そうか、そういうのをかますと、そうですね、そもそも使えないみたいなのあったりしますね。
そうだけど、あれのメリットは確かにその運用する方がすごく楽というか、まあ なんだろう、まあ、入稿ツールというわけじゃないですけど、まあ、そういうツールに対して投げるようなあの形なので、運用としての仕組みは確かに楽ちんになるんですけど、まあ、そこをあのうまいことそっちのサービス側でアップルグレードしてくれないと追いつけなくて、結局なんかあ通知が分類できないなりみたいな感じになりそうですね。確かに
確かにそれはある。
でなんかこのところなんか今まで僕たちはあのかなりそのノーティフィケーションチャンネルをまあ設定で倒すとか、その通知でスワイプしてまあ無効にされるケースもあるよねって話をしてて、結構設定絡みの話をしたんですけど、結構あのちょっと前にドレッド会議のスタッフ内で話題になった話が一つあって、まあこれは完全に愚痴みたいな話なんですけど、あの何でしたっけ、アプリの設定から強制終了っていう、要はフォースストップの、ADBM フォースストップの、処理を行うと、あの FCM からの通知があの受けられなくなる、挙動するっていう話を結構 Android 会議のスラックの中ですごい話題にした時期があって、これすごく辛そうでしたね。
そうですね、この話なんかあのスレ見てるだけで、あ大変そうだなって思ったけどこういやよく考えると自分も対象やっていう、
一応多分みんな対象
はい、そう、Android やってるとみんな対象
そうだからいろいろ議論をしたんですよね。確かなんだっけ、あのそもそも今の FCM のサービスって、あのアプリ内で定義しているものがあのプレイサービスにバインドする形で動いてるんで、まあそれを強制停止すると当然アンバイトされなくなるんで通知を受け取れなくなるよねっていう話からまず始まって、まあ実はそれ と、ブロードキャストの二段構えを実はしていて、まあ強制終了された後に、まあアプリ起動で、あのアプリ自体のストップドステートが解除されたタイミングで、プレイサービスがリトライしてくれるから、そこまではあの信頼できないっていう話があるみたいな話もあって、なんかスタックオーバーフローのリンクを確かその時 TNJ さんだったかなが貼ってくれて、なるほど何もわからんみたいな顔をしたんですけど
なんか強制終了するとサービス自体がストップドになるんだけど、一回ストップドになったやつはユーザー操作なしに再度再開はさせないみたいなポリシーが Android にあるから、 Firebase もそれに習ってるんだみたいなのがスタックオーバーフローに書かれてましたね。それを誰かが Firebase の人に問い合わせて、で Firebase の人からそういう回答があったよみたいな記事でしたね。なので、フォーストップを行った後は FCM も届かなくなって、でその後ユーザーがアプリを起動したりするとそれがまた再開されて、まあ、ちょっとすると溜まってた通知が届く。でも例えばデバイスオーナーとかから強制的に端末を再起動したりとかっていうケースは、なんか中のメンバーの誰かが試した結果、それはユーザー操作が介在してないからなのか、まだキルドされた状態のままで FCM は届かなかったっていうような話がありましたね。
これ大変だなーって思ってて確かにあの僕も一旦やってみたんですよ。その ADBM フォースストップで全部バチコンで止めて、あの1日ぐらい放置してみて、ナンバーマジで土こねえなって思いながら起動したら、あの12件ぐらいがボボボボボボって流れてきて、こうわっつって
これあの発端は僕があの検証のチームから強制終了すると通知が来なくなりますっていう不具合を挙げられて、お、なるほどって調べて、確かに来ないな、あれ昔からこうだっけなみたいなのをちょっと雑談的な感じで投げて出てきたんですけど、同じようなのが不具合として上がったら、まあ、皆さんはこれは Android の仕様ですっていう、アプリエンジニアがどうこうするものではないですっていう形で閉じれるよっていう話ですね。で、実際その強制終了するときにアプリが正常に機能をしないことがありますっていうのも Android OS は出してはいるので、まあ、この通知もその一端だよっていうことだなと僕は思っています。
ああ、確かにそうですね。だけあの 強制使用するときにあのわざわざダイアログ出ますもんね。今日あの正しく動かないことがありますって。アプリによってはっていうけど、まあ、ほとんどのアプリが正しく動かなくなるっていうそういう意味だ
と。そうですね。まあ一般のユーザーにこうサービスの概念が分かるかって言われるとまあ難しいので、こうまあ正しく動かなくなることがあるよっていう言い方しかできないっていうのはすごい分かる。
そうです。確かにユーザーなんかサービスっていうと、まあ、常駐するって動く何かなので、うんまあ、ユーザーからすると勝手にギガを食う悪いやつとか勝手にバッテリーを消費する悪いやつみたいなイメージが真っ先に来そうですね。確かにサービスもしくは常駐するのでって言い方をすると、
そうですね、常駐、まあ、昔いろいろやらかしてるのとかいましたしね。
昔のアンドロイドを使ってたときはバッテリーミックスとかでそういうのを探してはアンインストールしてましたね。
ああ、バッテリーミックス懐かしいな。
そこ、ずっとサービスが夜中中動いて、ウェイクロックかけ続けているアプリとか、ガンガンキルしたりアンインストールしてました。
ああ、懐かしいな。お前も常駐しとるやろがいみたいな顔になるんですけど今から
そ う, まあそういう意味でいくと昔よりそういうなんかなんていうんですかね、お行儀の悪いアプリとかは減ってきてるから、まああんまり強制終了とかはしない感じが多いかなっていう気がしますね。
確かに押したことはないですよね。
さっきの話のスレッドで出てきたのが、今ピクセルとかだと大丈夫なんですですけど、一部のどこの端末って書いてあるかな、ビボとかワンプラスとかその辺かの端末はリーセントアップスからアプリを終了した時もそのストップドステートに突っ込んでいるみたいな悲鳴があるので、その辺のユーザーの場合は FCM プッシュ通知があんまり届いてないかもしれない。
怖いな、なんか
あの それ辛いな。
そうですね、そのあの前半の話に戻すわけじゃないですけど、検証端末に加えるべきですね。
でも届いてないって言われてもどうしようもない。
あのお客様の端末では、あ、ここでスワイプして消すとダメになるんですとしか言いようがないですよね。
そうですね、だから検証というよりはこうCS の人たちにそれを認識しておいてもらうみたいな話かもしれないですね。
うん
もしかすると
対お問い合わせよみたいな。いやー、今になっても Android は辛い話が絶えないですね。そういうこういう話をしていると。昔は勝手にサービスがバッテリーを消費するとかいう話で結構それだけで盛り上がれたんですが、今は逆にそのスワイプ時の挙動のカスタムで死ぬみたいな、リーセントアップスの挙動で死ぬみたいな話が今度出てきて、うおー、
なぜそこをいじってしまったんだ、
いつになっても辛い話が絶えないみたいな。そうですね、しかもこれ結局 FCM の話をずっとしますけど、あのそれと FCM ってあのプレイサービスが前提とされてるサービスなので、あのそれでいくとさらにそこからまあ例えば Kindle Fire 用とか、まあそうじゃないストアで野良で渡しているアプリとかっていうのを使ってしまうと、今度は FCM の文脈に乗れなくなるので余計辛そうだなっていう顔になりますね。
そうですね、乗っからないと何を使うのがいいんですかね。
それでとまあなんだろう、一番多分別ストアっていう意味で売っちゃうのが、やっぱりそのやっぱり今一番多いのはやっぱり Fire だと思うので、それはあの Amazon AWS のノーティフィケーションサービスに乗っかるのが多分一番早いのかなっていう。なのでそのまあ通知を送る先をちょっと分けるっていうか、サービスサーバーサイド側で分ける処理が必要になるのかなっていう気がしてたりとか、あとなんだっけな、別にその AWS のノーティフィケーションサービスがちょっと略称というか正式名称ちょっと忘れちゃったので、多分後であの下の方に書いておくことになるんですけど、あれからあのあそこに上がってきた通知をフックして、FCM とかアプリ用のノーティフィケーションサービスに流すっていうこともできるような挙動を以前見てたときはした記憶があるので、まあ、そっち側に寄せてしまうっていう説もありそうですね。
うん、
まあ、あとは、必要に応じて、ファーウェイの HMS を、HMS とかも頑張って、そういうノリで対応する必要があるんだろうなっていう顔をしています。
まあ、そういう意味で言うと通知もあれですよね。なんか我々がこう通知と言ってる時に大体こうプッシュプラスノティフィケーションの話をしているけど、ノティフィケーションとプッシュを受け取るところはそもそも別だよねみたいな話があったりしますよね。
そうだ、なんかそうですよね。そう概念って別なんですよね。プッシュっていうのはまあ向こうから送られてくるだけのもので、まあそれがなんか通知があるよみたいなの送られてくるだけのものしかないはずなので、
表示するのはまた別です、ね。
普段セットで使ってしまうので、あんまりこうなんだろう、通知って言われたときに我々もこうそのセットで思ってしまうけど、実は別々だしなってい
う。はい、そのいわゆるなんだろう、まあ、PM と呼ばれるような人と話すとき、話したりとかするときも普通に何の気なしにプッシュ通知って言っちゃいますもんね。
そうですね。
まあそのプッシュにペイロードが乗ってて頑張ってよしなりして表示してノーティフィケーションに出すっていう話までやってようやくプッシュと通知なんですけど、確かになーっていう。
確かに最近アラームマネージャーにペンディングインテント詰めて、そこからノーティフィケーション表示するやつを、なんか、ローカルプッシュって呼んでたけど、プッシュしてないよな。
確かに、ローカルノーティフィケーションが、確かに正しい読みのに近そうですね、それは。おー、言葉遣い怖っ。まあ、ユーザーというかその我々の雰囲気というかもそうなんですけど、まあ、あそこに出てくるものをプッシュって雑に略して呼んじゃうことが増えたっていうのも確かにこういう、まあ、混同ではなくて多分なんか同一視しちゃってるっていう理由にはなってそうですね。そのあそこを通知って呼ばずにプッシュって呼ぶ癖が多分ついてしまったみたいなのもまああるのかなって気はしますね。そういう話になってしまうと、
うん、まあ、結局やっぱりそのプッシュされたものを通知欄に出すっていうのがこう一般的にやられているから、まあそれはプッシュってみんな思っているっていうのはありそうですね。そうそうそう、なんか認識がそうなってるんで、まあ言葉遣いが間違ってるとかではなくて、まあなんかそういう認識をしてるけど裏側では実は違うよみたいな話があるぐらいな感じなのかなってですね。
そうですね、なんかうん、別なんかそうだ概念違うな、よく考えるとっていうすごい気持ち。
言葉は生き物なんで。
そうですね、僕もこの話切り出すときに FCM の通知が受け取れなくなる挙動っていう言い方をするんですしたんですけど、よく考えると FCM のプッシュが受け取れなくなる挙動ですね、正解は。大変失礼しましたっていう感じなんですけど。
いや通じればいいんじゃないですかね。
まあそっか。まあちょっと、まあ、オチがついたみたいになってしまったんですが、今のところこれで大体1時間ぐらいダラダラと前半こう話してたなという感じなので、ここで終わりと、させていただこうと思います。今日は、お三方本当にありがとうございました。ドロイド会議 FM では、まあ今後もこういうアンドロイドの関わる、まあ、雑談みたいな話だったりとか、まあ、ドロイド会議の中のことだったりとかっていう話を続けていこうと思いますので、まあ、不適ではあるんですけども、皆さんぜひ楽しみに聞いていただければなと思っております。ありがとうございました。